明けましておめでとうございます。テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、神奈川さやさん、佐藤理香さん、お疲れ様でした。2022年1月12日水曜日、この時間は私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。新内さんは来週この放送にも遊びに来てくる。1日出るんでしょ？その日本放送に、なんかお世話になりましたみたいなこと？へえ、すごいね。それで来週来ていただくってことはもう確実に寝坊しないようにしないと本当にね、ちゃんと乃木坂の放送も聞いて、お出迎えしないと。まあでも楽しみですね。新内さんとね、しっかり話すの。新内さんやっぱ、なんか話してて、すごい、なんか、すごいリラックスして、いろんなこと話せるから。前回は、まず、めちゃくちゃテンパった状態だってたから、なんとかごまかそうが先に来てたから、今回はちゃんと話せるんじゃないかなと思います。2020年、2年最初の放送ということで、僕の年末年始はですね、結局、年末年始の特番が本当にギリギリまで作ってて、30日まで作ってて、31と1、2と3日の昼ぐらいまでしか休めなかったんだけど、この放送でも何回かやったけど、ネットフリックスのトークサバイバーってやつが、3月の8日か9日とかその辺に配信なんだけど、ネットフリックスさんっていうのはやっぱりあれなんですね。どんなにくだらないバラエティでも全世界配信なんで、ローカライズというその翻訳とかがあるらしくて、2ヶ月前に納品してくれって言われて、それが年末特番とぶつかってたからずっとそれ作ってたんだけど、うん。トークの翻訳って意味わかんないのよ。もう芸人がね、まあ、ぶっちゃけだけしトークサバイバーって、ドラマブロックがあってトークするわけ。で、そこで普通になんか、まあ、劇団一人が出てくれるのを言ったからいいと思うんだけど、劇団一人とかが、最近起きた面白い話してるわけよ。家族の話とか。それ、全世界にどう翻訳すんのかなってのはあんだけど、千鳥のさ、大悟のめちゃくちゃな話とかさ、島の話とかさ、そんな翻訳されるんだぜ。どう翻訳されるのかわかんないけど、今多分絶賛、もう納品したからやってくださってると思うんだけど、まあ、それのために、スケジュールがカツカツだったのもあって、そんなに休んでないっていうのと、あとは年末の放送でさ、31、1、2だけ休めるから、正月旅行行かないかって言ったら、家族に完全に却下されて、で、悩んだの。一人で京都行こうとかいろいろ考えたんだけど、これで一人で行っても、特に何も起きないなと思って、まあ、基本的にはもう、で、あとさ、年末にさ、俺毎年、唯一の趣味ね。唯一の年末年始にやってる趣味が、映画のランキング、舞台のランキング、芝居のランキングをつけるんだけど、年末が忙しかったことにより、見れてない作品がたくさんあったのよ。で、俺、やっぱそういうのちゃんとしたいから、今年のランキングはまだ完成してないと思って、今年を一週間繰り延ばすことにして、2021年をね。だから1月7日までに見たものを2021年作品にすることにして、俺1月7日までの間に見れるだけの映画と見れるだけのもう全部見て、それでランキングを付け直したのよ。だからそのランキングがしっかり1月7日に作ったの。だからそのランキング発表していい？だから本当は年末に発表してんだけど、ベスト3ね、ランキング全部言うと大変だから。映画今年好きだった3本は何かって言われたら、プロミシングヤングウーマンと、ミッチェル家とマシンの反乱、ネットリックスと。それと、同点でやっぱ浜口監督のドライブマイカーと、偶然と想像が同じ点数なんで、これ同率3位っていう、ってことで、この3本が、映画です。一応20本書いてあるけど、どうする？そうだよね。そうだ、これが、この3本がすごい好きですね。あとね、舞台はね、舞台は結構難しいんですけど、日本放送がやった、上田さんとやった夜は短し歩けよ止めがすごい素晴らしかったですね。それとね、ダウ9万がやったね、旅館じゃないんだからさっていう、そのちっちゃいお芝居なんだけど、そのコメディのやつもベスト2ぐらい入ってて、もう一個は、松尾鈴木さんと藤本さんがやったラパパンパンっていう松たか子さんがやった、その3つですね。はい。これは、わかる人は、後で調べてください。これもあと15本ぐらい、見れないからね、舞台だから。夜は短しはね、多分 DVD になってると思うんで、もし興味があったら見てください。旅館じゃないんだからさ、もしかしたら配信やってるかもしれない。で、配信ドラマは、テッドラストシーズン2っていうのは、これめちゃくちゃ素晴らしいです。これ Apple TV プラス。で、HBO で今 U-NEXT にあるメアオブイーストタウンっていうのが、すごい素晴らしいですね。それと、 やっぱワンダビジョンかな。ワンダビジョンがディズニープラスで見れますっていうことで。これも15本ぐらい出してますけど、これも素晴らしいっていう。ライブね。ライブ行くよ。ライブはね、ベスト3ってなるとね、結構難しいな。音楽と、行ってる数が少ないから、音楽と、お芝居が、お芝居というか、芸人ライブが一緒になっちゃってるの、今年は。もちろん申し訳ないんですけど、明日の足りない二人でしょ、去年で言ったら。あと、空気階段のアンナ。あれがすごい素晴らしかった。それと急に入ってくるサカナクションの、サカナクラリウムアダプトオンラインっていうのが、ベスト3です。レギュレーションめちゃくちゃなんですか。そうなっちゃいますね。あとはね、コントライブ、ラブレターズとか出たコントライブ、夜唱っていうのもすごい良かったし、あと、ね、ライブだったらクリーピーナッツの日本語紹介ラップ、ライブあれもさ、日本放送やったやつだよね。ライムスターと夜音のやつ。あれもさ、めちゃくちゃ良かったよね。俺は配信で見たんだけど、クリーピーナッツの普段のライブもすごいいいけど、なんか、歴史とさ、組み合わさって最高だったなっていうの、あるなっていうふうに思ってるな。っていうのが、某佐久間の年末年始ですよ、もう。で、あとは何やってたかって言ったら、近所になんか24時間やってるスーパー銭湯を発見したの。新しくできてたらしいんだけど、ガッタンからそこに行くっていう。家族に別れを告げて、唯一の旅気分を味わうために、1日とも2日ともスーパー銭湯に行って、で、家族とご飯食べて。で、家族とご飯食べて、家族とご飯って家でね、すき焼きかなんかしてさ、で、食べすぎた、なんつって。で、中3の娘が、ちょっとお父さんちょっとさ、食べすぎたからちょっと夜歩かないって言われて、で、二人で夜の10時ぐらいに散歩したの。街をね、ガラガラの街を。その時に、ああ、俺の人生のピークだなと思った。ああ、それが、俺のピーク。中3の娘と元旦に夜の街を歩ける。それが俺の人生のピークだなと思って、ああ、それが一番の、だから全然もうほんと京都に行くとかそういうことじゃない、東京に行ってよかったと思って。で、これ以上いいことはもう人生に起きない。ぐらいの気持ちになったのよ、本当に。ああ、そう、センチメンタルな気持ちになって。で、その2日後か3日後ぐらいかな、奥さんは仕事行って、で、娘と2人で外で、ちょっとご飯食べて。で、その後、ちょっと俺どうしても作業しなきゃいけない原稿があったから、ちょっと電源が入るカフェで、米田コーヒーで、ちょっと仕事しようと思って。そしたら娘が、私も紐とかつけようよって言ってくれて。で、二人で、銀座の街ちょっと歩って。で、米田コーヒー入って。で、二人で2時間ぐらい、俺は仕事して、娘は漫画家なんか読んでて。ピークだなと思って。うん。二日後に。2日後にピークを迎えたっていうインフレしてるからねすぐ泣いちゃうからねだってさ、もともとさ一人でどっか行くのもあれだしって言ったんだけど、年末一応ダメ元でここのスタッフになんか年末飲み行かないみたいな空気ちょっと出したじゃん。そしたらそれは休日出勤になりますって言われたからタイムカードが出てきますって言われちゃったから、それはもうみんなの出勤になっちゃうと。そうなると、それ日本放送払ってくれないから、俺がその金を払わなきゃいけなくなっちゃうから。そうすると、もう、なんつうの、キャバクラ嬢を連れて旅行に行く人と一緒だからさ、もう。そうなっちゃうからね。だから昔はラジオのパーソナリティがスタッフとどっか行ったっていうふうに話よくしてたけどな、それないんだ。そんなん、もう今信じられないでしょ？そんなんないよな。で、休みに、絶対やろうと思ってたって大掃除的なこととかは、まあなんとかギリギリしたんだけど、まあ、で、去年さ、2021年の時に2022年の目標何かなと思ったらラジオの話したら、俺カーテンを変えるって言ってたんだよね。で、カーテンを変えるっていうことだけは達成した。なんでかっていうと、それより大きい会社辞めてるから、会社辞めて、部屋が入れ替わってんじゃん。事務所の移転ね。部屋が入れ替わる事務所の移転をしてるから、そこに、そのカーテンは新しくしてもらって。で、そうだなっていう。だから今年は、これは本当にリアルに2022年一個悩んでるのは、本当、まあ俺、佐久間信行事務所ってちっちゃい個人事務所でやってんだけど、一人しかいないけど、俺しかいないんだけど。そこで、本当にいい加減マネージャーをつけろとか。言われてんの。いろんな人に。うん。 ちょっと前までは佐久間さんちゃんとしてください、つけてくださいよっていう冗談のテンションだったんだけど、最近はあ、いやマジでって言われてるからだからそれをやんなきゃいけないかなっていうのは思ってて、ただな、人の人生背負ってね、人の人生背負ってね、こんなできるね。そしてこういうことってラジオで相談すること雇用の話フリーランスのマネージャーみたいな人いるのかね。だからまあ本当唯一俺に、あの佐久間さんそれもやりますよって言ってくれたの本当アンミカのマネージャーだけだからねそれだけ唯一めちゃくちゃ面白いんだよね。アンミカさんとマネージャーさんが一緒ってんだけど、唯一面白いっていうだけなんだけど、それも考えていきながら、まあ、実際やっていこうかななんていうふうに思ってます。それでは今年もよろしくお願いします。今週も始めていきましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。初詣はですね、あの行ってないです。初詣は去年ね、1月がコロナで、まあコロナ結構ひどかったじゃん。あとオールナイトニッポンのイベントとかあったじゃん。だから忙しかったから家族で2月に行ったのよ。で俺の換算、だってかうちの奥さんの換算で言うと、2月に行ったんだから1月に行くの早くねって話になってるんだよね。だから、佐久間家は、だやっぱ1年間さ、経ってからの方が良くないって、もったいなくないっていう。1年分やってもらってんじゃんって。そういうことじゃないの初詣って。3月に行っても9ヶ月の12月までなの？俺、我が家の換算だと12ヶ月後なんじゃないのって思っちゃうわけ。だから、そう関係ないの？いや、年明けたご挨拶なんだ。あ、全然我が家はその12ヶ月分のお願いだと思ってるから、年間パス的な考え方になってるから、だから、もったいないって。だって12ヶ月分、行ったらちゃんとね、なんだったら、お金ちょっと多めに払って、役払いまでしてもらうんだよ、ちゃんと。そういうのはちゃんとやるんだけど、でもその分、やっぱり1年間経ってからっていうふうに思ってるから、なんか2月に行こうって言ってるから、佐久間家はだから旧正月システムって。違うんだ。あれ、年パスか、年パスじゃないの？初詣って。あ、そう、今、斉藤が耳元で、耳で言ってくれた、その、年始のご挨拶ってことか。はぁ、全然違う。俺、だから5月に行ったら、5月に行きゃいいと思ってたから。1年分のやつ。だみんななんでさ、混んでる時に行ってんだって言って、思ってたからね。そういうことか。ああ、そうか、そうか。でもやっぱり、そんな俺でも、そのやっぱ昨日のオールナイトニッポンゼロのクリーピーナッツのやつ、聞いてない人もいるから、説明すると DJ 松永がお賽銭に7万使ったっていう。イカれてるよ、マジで。めちゃくちゃイカれてんじゃん。本当に。だって、お賽銭7万入れて、浅井亮に5万貸したんだっけ？だから12万使ってるんでしょ？で、おみくじは大吉が出るまで引き続ける、ロシアンルーレットスタイルっていうか、当たるまでやり続けてるスタイルでしょ？ソシャゲだよ、マジで。マジ、神様をさ、なんかガチャだと思ってんだ、あいつは。恐ろしいよな。俺なんかちょっともう本当に、なんかあいつ、やったったみたいなテンションで話してたじゃん。怖くなったんだけどね。いや、すごいわ。だからそう、だから、あれを聞いちゃうと、もうその、なんつうの、逆に、1000円とか5000円とか入れるのやめて、本当に100円とかにしようと思うよね。そっちにしようと思うよね。あれ見るとね。それでいい、本当はいいっていうね。かますてなんだよっていう、その。あと、先週東京雪が降りまして。で、地元福島のいわきは、東北なのに全然雪が全然降らないから、雪の話題になるといつもがっかりされるんですよ。で、その雪の日ね、大倉さんと、まあ、打ち合わせ兼軽く飯食おうみたいなの約束してて、で俺も雪降ってんじゃん。で雪降ってるからやめましょうかっていう風に大倉さんに送ったら、は？って言われて、ビビってんすかみたいなこと言われて全然大丈夫っしょって言われて、で全然大丈夫っしょって言われた割に行きタクシー全く捕まんなくて、で最終的に店に俺が15分くらい遅れてったんだけど、大倉さん30分くらい遅れてきたからだったんだけど、まあでも本当に、俺そのぐらいビビっちゃう、雪でもビビっちゃうような東北の人間だけどね。あと普通に滑っちゃうし 全然頼りない感じになっちゃう。で、月曜日が成人の日で、で、成人の日がバラエティ班が北九州に向かう日で、成人の日っていうのはもう本当にその気持ちしかないよ、バラエティ班は。北九州に半年に行く日っていう。モンスターハンターのような感じ。狩りの日。でもさ、結局、あれ、なんかインタビューとか、俺も後輩がやったインタビューとかロケ行って聞くと、みんないい子なんだよね。で、結局さ、あれヤンキーとかっていうのはちょっと違ってさ、成人式の日ってさ、なんか大人になる日だって考えちゃうと、あの格好がどうなんだって思うけど、その北九州の人たち、子たちの話とか聞いてきて、その時思って分かったんだけど、最後の子供の日なんだよ。だからあんな格好すんだよなっていうのが、その話聞いてると分かったんだよね。なんか、今回見たインタビューとかでも、いや、普通に毎日4時に起きてるパン屋ですとかって。で、今日のためにお金貯めたんでっていう、それで明日からまあ、そのまま髪切りって、普通に働きますって言ってっから。じゃあいいじゃん、みんなそれでっていう。全然それ引っ張ってるわけじゃないんだからっていう、考えると結局最後の子供の日なんだなっていうのが、これ別に俺の言葉じゃなくてね、そんな風にみんなで話しちゃったことあるから、それはだから俺別に北九州のやつはネタにはするけど全然反対じゃない。別にいいことじゃんって思っちゃうけどね。そうで、2022年僕のお仕事の話でいくとですね、さっきの続きなんですけど、日本放送をお聞きの皆さんに一個お知らせがありまして、1月16日日曜日の夜7時から私佐久間信之がお送りする1時間の特別番組が日本放送でオンエアされます。一緒に番組を盛り上げるのはカップスターです。で、そしてカップスターとその日限りの特別な放送にゲストが登場します。東京03飯塚さんです。カップスターのウェブムービー喋る奴らは腹が減るでも共演した飯塚さんと、食べると癖になるカップスターのような癖になっちゃうラジオをお届けします。癖になっちゃうラジオってんだけさっき聞かされたんですけども。まあどうやらなんか生きてりゃね、この動画癖になっちゃうとか、これはやめられないとか、そういうのあるじゃない。そういうのを語っていこうっていう、ラジオになると思います。なんで今日はエンタメベスト3の話はちょっとしかできてないんですけど、癖になっちゃうエンタメとか、そういうのとかも存分に話せてないこととかもそっちに持ってって話そうかなと思いますので、日本放送お聞きの皆さん、ぜひお聞きいただきたいと思います。さあ、メール募集しましょう。今日は年末年始のエンタメ情報を送ってください。テレビ、漫画、映画配信以外も盛り上がってる話題とか、そういうのでも OK ですということで、受付メールアドレスは、サクマアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。サクマアットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲。ノーナリーブスで DJ 届かぬ思い。佐久間です。この時間は佐久間伸之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来てます。千葉県ラジオネームインフムアンサー。お賽銭に7万使った松永さんですが、僕は彼のことを理解できます。推しの神様にスパチャしてるだけなんです。スパチャなのか。 YouTube だって推しに数万円スパチャしてる人いるじゃないですか。多分それです。あー、新しい考え方。お賽銭スパチャなの？それだったら満単位でぶっ込まなきゃいけない理由もわかるわ。見てもらえないんだもんね。それならでもやっぱり俺の理論で言う、空いてる時に行った方がよくない？スパチャ理論で言ったら。あとその何？そのスパチャ的な感じじゃないと聞いてくれないぐらい神様って心狭いのかね。電子マネー使いたかったって言ってたもんな、確かにね。そっか、あいつもほんと課金スパチャシステムなんだな。なるほど。滋賀県春はあけぼの、僕はのけもの。佐久間さん、もし娘さんに今度デートに着ていく服選ぶからついてきてよって言われたら、人生のピーク過ぎて死にますか？あー、これは死ぬな。これは死ぬし、なんつったらいいんだろうな、やっぱり。泣きながら笑うだろうな、俺。涙を流しながら。何考え、何言ってんだよ。 本当だわ。もう考えたくない。逆に考えないようにしよう、ほんと。ラジオネーム、フローリングがベタベタしていて椅子の上であぐらをかいています。僕、沖縄に住んでますけど、佐久間さんが沖縄のローカルタレントになるんなら、マネージャー希望します。ああ、新しいね。住みますマネージャーね。住みますマネージャーで、その人の仕事で行くっていうね。あ、それは新しいんじゃない？逆に。沖縄の仕事見つけましたから来てくださいって言われるローカルマネージャー。それはちょっと面白いね。そう考え方ね。沖縄だけだったらまあそれはそれに、まあまあ、いっか。続きまして、ラジオネーム洗濯機。2021年のエンタメランキングの中で僕の中ではぶっちぎり1位の大名作、ゴジラ VS コングが入ってないのは正直納得いけません。佐久間さん、今一度エンタメ界全体広い視野を持って再度見直してください。ランキングのチャレンジお願いします。はい、ゴジラ対コングは素晴らしい作品でありますが、今日書き出してる20本にも入っていません。ランク外です。はい、入っておりません。はい、チャレンジ失敗です。ゴジラ対コングは確かにアクションめちゃくちゃ面白くて素晴らしかったですけど、中盤のストーリーがもうちょっとわけがわかりません。簡単に地球の中に行きすぎるっていう。地球のコアに簡単に行けるっていう、そしてすぐ戻ってこれるでおなじみだから、チャレンジ失敗です。残念でした。っていうですね。だから、年末年始もちろんね、俺初日スパイダーマン見たのよ。見たんだけど、まあもう、まあ見た人分かると思うけど、何も話せないじゃん。何も話せないから、見たってしか言えないよね。ただ俺、初めて、せっかくだから2時間20分あるから、東宝の、俺もうよく考えたらケチだなと思うんだけど、本当に初めてさ、プレミアシート使ったの。1200円ぐらい上乗せになるやつ。めちゃくちゃ快適だね。あれで映画見るの癖になっちゃってダメだなと思ったけど、でもそれぐらいの価値がある映画だったよ。本当はスパイダーマンノーウェイホームは本当に素晴らしかったですね。見てほしいなと思います。あ、そうか、キングコング対ゴジラは、ゴジラ対コングは小栗旬さんも出てんのか。お、そうか、小栗旬さんも出てんだもんな。チャレンジ失敗です。関係ありません。日本人俳優が出ていようが残念でしたということですね。年末の話なんだけど、年末家族がスキーに行ってる時ね、クリスマス近辺の時に、番組の食事会みたいなのが流れにずっとあった、忘年会みたいな巨大規模じゃなくて 4,5 人の食事会があって、でそれはまあ別にあっただけだからいいんだけど、そこにたまにさ、俺の名前に出すさ、後輩の祖父江っていう女性プロデューサーいるじゃない。10個ぐらい下の子、後輩なんだけど、その子も来る予定だったんだよ。彼女もね。それが、20時から開催される、19時から開催されるのが、1時間経っても来なくて、で、20時ぐらい来たの。で、すいません、ちょっと仕事でトラブル起きちゃって、って言って、それでまあその食事会は、まあ、仕事の打ち合わせも兼ねたやつね、2、3時間で終わったわけ。で、それが夜10時ぐらいで、で、年末だから、みんな、俺も年末特番作り終えてなかったから、もう帰ろうと思ったんだけど、その祖父江が、ちょっと結構顔色が悪いというか心配な感じだったから、まあ確かにトラブルがあったっていうから、お前どうしたのって言ったら、いや、ちょっとほんと結構トラブルがあって、っていう、っていうから、じゃあちょっと、なんか俺で相談乗れるって言ったら、まあちょっと相談乗っていただけるんだったみたいな感じだったから、じゃあちょっとその辺の、バー的な店にちょっと入って、探して入って、まあこう軽く一杯くらい飲んで相談でも乗るよって、もう夜だしと思って、で近くのバーに行って、で地下にバーがあったから見つけたところが、階段降りていったわけ。で階段降りていって、で、お店の中入って上着脱いで、でカウンターしか空いてないって言われたからカウンターに入った2人でね。でそこでのドリンクを注文したわけよ。一杯だけだから見た、一杯だけだぞみたいなこと言いながら、じゃあ俺ジントニックっつって、祖父江がまた注文したんだの、飲み物をね注文して、でまあ来るの待ってるぐらいの時に祖父江の携帯が鳴って、で祖父江の携帯が鳴ってはって言うから、どうしたのっつったら、ちょっと俺にそれを見して、その要はトラブルに関わる人だから、その要は交渉しなきゃいけない相手から電話かかってきたから、ちょっとすいません電話出ていいですか、いやそうもちろんどうぞっつって、すぐ戻ってきますみたいなこと言って、で出てったわけ。 で、出てったら、その、パッて俺待ってたら、そしたら飲み物が来たわけよ、バーテンさんが持ってきてね。そしたら、親って顔するから、あーって。で、説明するのめんどくさいから、あ、まあトイレというか、っていう、軽く、もうその、嘘なんだけど、別にいちいち電話かけに行ったって説明するのおかしいから、トイレ、トイレ、トイレなんですけど、つって。で、俺のところに飲み物2つ、ジントニックと、その、ソベのカクテルみたいなのが置かれたわけ。で、そのまま、俺はこの、普通に、祖父江が来たら、戻ってきたら、お酒飲もうかなと思って、待ってたの。それ10分経っても、10分かな本当気づいて10分くらい経っても、戻ってこないわけ。お前、電話長引いてんのかなと思って。で、ね、戻ってこねえなと思って、パッてね、店を見たらね、その、カップルばっかりなのよ。クリスマス前後の、バー。カウンターもカップルみたいな。で、後ろは合コンみたいな感じ。ああ、なるほど、と思って。で、まあそういう時期だよな、と思いながら普通に待って。さらに10分経っても、祖父江戻ってこないのね。だからまあ、しょうがねえから、目の前のジントニック飲み始めたんだけど、その時気づいたの。あれこれ、カップルばっかりだな、と思って。で、俺が一人でいて、で、祖父江来てすぐ5分もしないでいなくなったの。これは明らかに女に逃げられた中年男性だなっていうそんな風に見えてねえかなっていう20分女性が帰ってこないわけよで俺さっきバーテンにあーちょっとトイレに行って軽く言ってんのよでもうグラスが邪魔なのよ一人で来てるんじゃないのよグラスがもう女性のカクテルのグラスが置いてあんの俺の隣にで空席があってで俺だけいてで他全部埋まっててしかもその微妙にさ俺45、6のおっさんでそれで35、6の 女性じゃんなんかこう逃げ出しそうじゃないちょっと、うん、振られそうじゃないクリスマス近くにっていう俺のなんか気持ちがなんかまあもともとそう思われてるかどうか置いといて俺の想像的にそうなっちゃったわけそしたら途端に喉が渇いてきたからジントニックをガブって飲んでさぐいぐい飲んだらいつの間にか飲み干しちゃってそしたらもうそのポンって置いてでそういう店ってさなくなってすぐ来るんじゃなくて呼ばない限り来ないのねだからただバーテンがチラチラ明らかに俺のこと見てんだよそのでしょうがないから手を挙げてで来てもらってでレッドアイくださいって言ってそれなんでかっていうともう酔いたくないからだからその後仕事もあるしうん。あと、ほんと、一杯だけのつもりだったから。だから、一番弱い何かなと思ったら、ビールをトマトジュースで割ってるやつかなと思って、レッドアイください。ほんとは水飲みたいんだよ、もう。水飲みたいんだけど、レッドアイくださいって言って、ほんと、ペリエ飲みたいんだよ、ほんと。頭シャキッとさせたいし、編集も終わってないんだからと思って。で、レッドアイくださいって言って、そしたら、まあ、レッドアイがまた来たわけよ。そして、それからこれ飲むか飲まないかと思ったんだけど、パッと見たら、隣のテーブルとかみんなさ、盛り上がってるし、俺これ、ちびちび飲んでたら、店にとってさ、で、祖父江の方はさ、カクテルその残ってるから、まだ3杯もの、2杯しかも飲んでない状態って、店に悪いじゃん。だからまあ、これ飲んだ方がいいんだろうなと思って飲み始めたの。飲み始めて、一人で飲み始めて、戻ってこねえなと思いながら、祖父江に電話かけてみたんだけど、出ないわけ。ってことはやっぱ電話してんだよなっていう。で、LINE 送って、まだいますよっていう風に送ったけど、返事もないから、これどっちなんだろうなと思って。本当にトラブってんのかなとかって思いながら待ってて。で、そしたら30分以上経って。で、それでも、だからもうそっからさらに10分以上経ったから、もう40分経ったわけよ。40分経って、俺のレッドアイまたなくなって手挙げて、頼んで、3杯目、2杯目か、2杯目。レッドアイ2杯目だから3杯目ね。3杯目飲んでる途中ぐらいでもう40分ぐらい経って、これもさすがに戻ってこねえなと思って。あいつテレ東戻ったんじゃねえのと思って。近かったからね。六本木だったから。あいつテレ東戻ったんじゃねえかなと思いながら。まさか、これで帰ったりないよなと思ったんだけど、カバンあるわけ。だからまあまあまあまあと思いながら。で、じゃあ俺一回外出て祖父江の様子見ようかなと思ったんだけど、女性が逃げてる状態、逃げてる状態に見える状態で男が出てったら誰もいなくなっちゃうじゃん。だからこれは 会計して出てかない限りは無理だからと思って、じゃあこれを飲み終えた、これ4杯目をね、飲み終えたら考えようと思いながらゆっくり飲んでたで、ゆっくり飲みながら4杯目飲み終えてぐらいの時に、まだ総兵さん来ないの、このその時点で50分ぐらいで経過してる。ああ、これもう50分だよって思いながら待ってたら、バーテンさんが近づいてきた。で、飲み物頼むかどうかみたいな空気出してきたんだけど、まだ言おうかなと思ったんだけど、さすがに事情は説明しないだろうなと思ったから、できるだけ、なんてことないよって話で、さっき言ったトイレって言ったんですけど、その実はっていうのを普通にこう、極めてクールに言おうと思って、なんか仕事でトラブルがあったみたいで、後輩なんですよ。後輩の女性なんですけど、会社の。言外ね、狙ってるとかそういうことではなくっていう、うん、そういうの前面に出してるけど言うわけにもいかないから、会社の後輩が、仕事トラブルがあって、それで、電話を外にするって言ったらなんか長引いてるみたいで、全く聞かれてないんだよ、まだに。なんで、ちょっとなんか、俺だけ飲んでるみたいな感じになっちゃってて、申し訳ないです。でも、彼女を飲まないっていうか、まあ、この分、俺全然飲むんで、俺今日ちょっと飲みたい気分だったんで、レッドエモン一つくださいって言って、で、店員さんが行って、で、そしたら今度、ある程度あって、いやー、ちょっともうこれでも5杯目だなと思いながら、って言ったら、バーテンさんが持ってきてくれたの。で、そしたら今度違うバーテンさんだったの。違うバーテンさんだったから、これは誤解を与えちゃいけないから、全く同じトーンで、いや、俺後輩と仕事、再放送。しっかり再放送したのよ。しっかり再放送して、ね、後輩が悩んでたから、悩み相談する予定が、その悩み相手と電話で行っちゃったから、ここで待ってるんです。でも、ちょっとにしてもね、50分っていうのは長いですよね、みたいな空気を話しながら、行ったの。そしたら、店員さんが、ははって言ったのよ。完全に、愛想笑いの、ははって言われて言ったから、これで少しは、過ごしやすくなった。俺の心は傷ついたけどと思いながら、でも、もうこれ55分ぐらいだから、これ飲み終えて、祖父江が戻ってこなかったら、1時間はもう待ったから、1時間経ったら、もう帰ろうと思ったのね。で、飲んでたんだけど、一向に戻ってこないわけよ。1時間経ってもだよ。だから、飲み終えて1時間経ったから、もう出ようと思った。で、手挙げた。そしたら、店員さん来た。バーテンさん来た。そしたら、さっきのね、ははって言ったバーテンさんが、結構深刻そうな顔で俺のところに来て、お連れ様、店の外で、寒そうにしながら、本当真剣にお電話されてますって言われて、本当に泣きそうな顔でお電話されてます、大変なトラブルなんでしょうねみたいなこと言われて、本当か確認しに行ってんじゃねえよっていう、こいつ女に逃げられたやつだと思いながら外に確認しに行ったら、本当に電話かけてるから、本当になんかあったんですねお仕事みたいなこと言われて、でそう言われちゃうと俺帰れないじゃん、もうそのいるし、あと地下の店だから出たら電話かけてるあいつがいるから、そのじゃあねって言えないじゃん、なんかしょうがないから、ジントニックくださいっつって。で、お酒もらって、で、それで、さらに15分ぐらい、1時間10分か15分ぐらいかな。一人で。俺、その間6杯飲んだんだよ。店にも悪いと思って。で、飲んでて、で、飲み終わったぐらいの時に、後ろから、すいませんって言って、祖父江がね、その電話終わった感じで、すいません佐久間さんすいませんって言われた後、そんな全然先に帰っていただいてよかったのにって言われたから、いや、お前それはもう絶対先に言え、一言言えよと思ったんだけど、まあ、それもぐっとこらえて、で、そんとすいませんっつって座ったから、いやいや、後輩がさ、悩んでんだから当然だよって。で、結構何があったか細かく説明しろよっていうふうになって、あ、ちょっと番組で、みたいなこと説明してくれたの。 で、それ解決したのかって言ったら、いや、全然解決してないから、ちょっと聞いてください、番組でって言われて。で、それ聞いて、もうバッチリアドバイスしようかなと思ってたら、やっぱ1時間10分で6杯飲んでんじゃん。俺寝てたんだよね、もうね。で、考えてる、ちょい間の間にいつの間にか寝てた。もうそのペースであんま飲まないから。で、寝てて。で、祖父江に、佐久間さん、佐久間さんって言われて、ああ、オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあ、解散するっつって。で、解散分かりましたって言って、で、そのまま足早に行って階段上がってって、で、解散するときに、祖父江さ、悩みなんだけど、メールにまとめてくれたら後でメールで返すからって言って、で、良いお年をって言って。だ普通に一人で1時間10分かけて6杯飲んで解散しただけっていう佐久間です。マトリックスレザレクションズはなんていう説明、これもねネタバレ案件になるからまあ難しいんだけど、ものすごい気持ちは分かった。やりたいことというか監督の気持ちとかも全部分かった上で、うまくいってないところもたくさんあるけど、俺はすごい好きっていう。だからね、万人におすすめでは全くないですけど、俺はすごい好きだし、ユーモアも、良かったと思いますね。ただ、これがマトリックス初見の人は、やめた方がいいです。わけわかんないですから。だから要は、新エヴァンゲリオンを、いきなり見るみたいな状態になるんで、まあ、そうね、これは誰かも言ってたけど、なんかネットでも言ったけど、本当新エヴァだと思った方がいい。マトリックスの。だから、本当うん。楽しく見たよ、これは。っていう、歯切れが悪いところもちょっとあるけど、万人には勧められないけど、よかったです。はい。メール来てます。北海道ラジオネームピザの画廊。佐久間さんは、娘さんが一人暮らしを始める日、引っ越しの手伝いを終えて帰る際に、まだ行かないでとすすをつままれたら、ピークで死にますかいや、これはちょっと逆にちょっと怖いけど、まあ、そうね。もうちょっとさりげなく寂しさを言って言われたらもうピークで死ぬと思うな、これは。いや、俺ピークで死ぬの東京都ラジオネームジャイアント厚彦。ゴジラ VS コング。この作品はゴジラ VS コングが戦うという世紀の対決を映像で見せるためでなく、モンスターバースシリーズの展開を進める重要な役割を果たしている作品です。故にどうしても話をテンポよく前進させるため、地球のコアに行く話についてケアが足りないのも事実ですが、ゴジラとコングの対決を実現させてくれたそれだけでいいんです。佐久間さんは天心とタケルの対決を見て、ラウンドとラウンドの間のインターバルがつまらなかったなんて言いますか？それくらい見当違いの話をしてるんです。うるせえなぁラジオネームミーヤン。僕の2021年、いや、オールタイムベスト映画のゴジラ VS コングがランキングが入ったのかと、本当に信じられません。ちゃんと映画見ましたか？あのコングのリアルに描写された一本一本の体毛に打ち震えたのは僕だけだったのですか？佐久間さん、NFL の公式ルールでは1試合に2回までチャレンジが可能です。チャレンジお願いします。チャレンジ？ 2 回目ね。ゴジラ VS コングがトップ10に入るかとか、なんだベスト3に入るかってことでしょ？思い出してみるよ、そのゴジラ VS コングの。確かに、迫力のある最後のバトル、なんかね、武器みたいなの持って戦うシーンもあったけど、で、なんだっけ、海での戦いみたいなのあったよね。チャレンジ失敗です。バトルは良かったけど、ちょっと海でのバトルなんかちょっとよくわかんなくなかった。なんで急に死に行ってんの、吹きずられてさ、海のとこでさ、っていう戦い。ちょっと、そうですね、少し納得いかないところもあったんですけど、ファン多いな。いや、わかるよ。俺もすでに楽しんだんだけど、好きだったんですけど、いやいや、別に良かったと思いますよ。はい。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、こちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつです。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。一体どんなカンペが出ているのでしょうか。1枚目です。大阪府ラジオネームおじゃ魔女平野レミ。 僕の近所のスーパーの公式ツイッターは全部で12個のアカウントをフォローしているのですが、11個が他店舗で、残りの1つが前澤友作でした。ああ、お金送りね。間違えたんだろうね、きっとね。個人のアカウントで行くのを、だってスーパーに払われたって意味ないからね。ああ、公式でやるかっていうのやつね。なるほど。続きまして。宮城県ご飯くる。厚手のパーカーとかは乾きにくいって分かってるから、一番乾きそうなVIP的なポジションに干すと思うんですけど、家帰ってきてみると、軽視してた靴下とかが意外と乾いてなかったりしますよね。わかる。わかるよ。冬はそうだね。夏は意外にポロシャツの襟ね。とかがだけ生乾きの状態があるからね。ああ、わかります、わかります。続きまして、ラジオネーム、ケビンは一人ぼっち。僕はリュックを厳しく育てているので、ぬるぬるの床にも置きます。どう思われたいの？どう思われたいの？俺にこれ。あとなんかその育て方だったらグレるからな、多分。これまあいいのかな？中華で、町中華の店でもぬるぬるの床に置くんだな。油のべっとりの。まあいいでしょう。続きまして、大阪府ラジオネーム、大阪三郎。マイリトルラバーはアッコの歌声があってこそ、マイラバの楽曲はアッコ以外が歌っても意味がないと言い張っていたのに、ジジュが歌うハローアゲイン昔からある場所を聞いたら、ジュジュのハローアゲイン全然ありだなぁと思ってしまう現象は、人間が不倫をしてしまう脳のメカニズムと全く一緒だそうです。全く一緒なの？どこ調べ？そうなるとカバーがいいと思う人みんな不倫になっちゃうからさ、だってさ、ほら糸のカバー大体いいじゃんって。ほとんどの人が糸のカバーいいじゃん。エグザイルアツシの糸のカバーとかいいじゃん、だってね。だからあとアイコのオールナイトニッポンとか聞いてた人みんな不倫することになるでしょ。あれカバー歌ってたよね。ミワちゃんのオールナイトとか。続きまして、島根県ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。 YouTube のゲームの知られていない裏技隠し要素5000みたいな動画を見ていたら、一発目が上上下下左右左右 BA でおなじみのコナミコマンドだったので、そっと再生をやめました。あるよね、あのさ、ほんとほとんど見ないんだけど、 YouTube のそういう教養系のやつはほぼ見ないけど、たまにさ、ネットニュースでさ、誰々について調べてみましたみたいなのがあったりすんじゃん。で、俺こないださ、もうネトラボかなんかの2022年ブレイク芸人、2022年だからね、2022年、ブレイク芸人っていうランキングがあって、1位千鳥って書いてあったの。衝撃受けたけどね。2022年だよ。もっと行くってこと。いや、クリックしないんだけど、2022年ブレイク芸人ってのはちょっと仕事に直結するから、ちょっとぐらいの気持ちで知らない芸人が出てくるのかなと思ったら、1位千鳥って書いてあったからさ、マジで、まだ伸びんのかーと思って、びっくりしたんだけどね。千葉県ラジオネーム、いちごと豚。カシューナッツと画像検索してみてください。え？俺たちここ食べてたの？と誰しも思うはずです。え？カシューナッツ？え？あのカシューナッツでしょ？割って食べるやつでしょ？あ、違うか。くるんってなってるやつか。そうだよね。うん。俺もだって普通に、ま、ナッツのイメージあるけどね。どこだ？画像あんの？画像ちょっと見せて。うわ、キモ！キモ！頭の部分ポキってやって食ってるみたいなもんじゃん、人形の。なんだろう、これ、キノコの山の足の部分だけ食べてるみたいな感じだね、これね。果実の外なんだ。へぇー。怖っ。ちょっと今、ゾッとしたなぁ。中に入ってるんだったらわかんない。割ってね。中から押し出されてる。なんかこう間違った答えみたいな、これね。イラスト描いたら、へー、怖ー。東京都ラジオネーム、前蹴りジャクソン。 FC 東京サポーターがツイッターで、 JFK という単語を使用することがたびたびありますが、それは元アメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディのことではなく、元 FC 東京監督の上福博さんのことです。え、本当？上福博のこと、だってさ、おかしいじゃん。だって、上福で JFK ってことでしょ？普通は JFH じゃん。だって、上福博なんだから。JFH だろ？だって、博なくなっちゃってんじゃん。上福を無理やり JFK って言ってんじゃん、もう。面白いな、引き続きカンペに書かれていたことをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にカンペと書いて送ってください。では、ここで一曲、クリープハイプでラジオ。
日本放送、ポッドキャストステーション。
テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メールが来ております、神奈川県ラジオネーム、でもそれたかがピーマンだし、僕が2021年で良かったと思ったライブは1月7日に鈴鹿サーキットで行われた AK69 さんのライブです。サーキットならではの演出もあってめちゃくちゃかっこよかったです。またご覧になってなかったら21日まで見られるのでぜひ見てください。配信であるってことか。へー、ライブか。ライブは配信があるようになったらすごいいいね。うん。車使うのかな？鈴鹿サーキットで行われたっていうのは。AK さんのライブで鈴鹿サーキットってどういうことなんだろう？ビーズみたいに飛ぶってこと？ビーズの東京ドームのライブ、木下サーカスみたいなのが飛んでくやつみたいなことが行われるってこと？ちょっと調べてみようかな。面白そうだな。続きまして、ラジオネーム、ピザマン。年末年始のエンタメニュースです。グランツーリスモ、新作の公式ハンドル型コントローラー、スラストマスター TGT2 が販売予約を開始されました。このコントローラーの販売は1月21日。グランツーリスモ、新作発売日は3月4日なので、約1月半。コントローラーだけでも先に楽しんでくれという。メーカーからの熱いメッセージを感じます。いやー、超面白いな。コントローラー1ヶ月は先に渡されるんだ、これ。ハンドルだけでしょ？はー、面白いな。なんでこういうことが起きんだろうな。コントローラーの販売を遅らせればいいだけじゃん。あと3月4日に本当に発売されるのかなっていう話でしょ。グランツーリスモになると、あー面白いな。こんなのも来てます。福島県いわき市、ラジオネーム12ベイダー。いわき市はお正月に久しぶりに雪が積もってホワイトお正月だと家族でテンションが上がっていましたが、お昼には完全に溶けてしまう程度でした。相変わらず東京よりも雪降らないで。そうなんだよね、いわきってね、降らないんだよね。めちゃくちゃ積もった記憶あんまりないもんね。俺子供の頃からも。でも本当に海近いからだろうけどな。続きまして、ラジオネーム、おやすみキング。綺麗に花で装飾されてたから開けづらかった。という理由から、開封されていなかった紀元前11世紀のエジプトファラオのミイラの棺桶を、調査チームが CT スキャンして中身を確認したそうです。僕はこのニュースを知って、CT スキャンって結構前からある技術なのに、なぜ今までやらなかったのか気になりました。ちなみに中身は普通にミイラが入っていたそうです。そうだよね。昔のものをそうやって、なんか CT スキャンしてないのに。でもさ、なんかさ、ちょっと前のニュースかなんかに、仏像か仏のやつをスキャンしたら中に巻物入ってたみたいなニュースとかあったよね。だからそういうのってまだまだあるんだろうね、きっとね。では明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘いラブレター。明治は季節のイベントごとにチョコレートの楽しみ方を発信しているということで、このコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから一行の企画書にして送ってもらっています。今回のテーマはいちご祭り。2022年最初のテーマがこれです。今まで時期だったんだけどね、クリスマスとかね、受験とかね、いちご祭りっていうのが これなんかもうイベントだからね。イベントがテーマになっちゃってるから、ということで1枚目です。茨城県ラジオネームのぼーる。いちご農家の息子が後を継ぐことを嫌い、役者に憧れ上京する。それに怒った父親が息子を探し出し連れ戻す。そして息子に、次いちごが収穫されるまでの1年間で売れてなかったら後を継ぐことを条件に上京を許すところから始まる青春ドラマ。売れるには早すぎて。ああ、うまいね。売れると売れるっていうことね。うまい、すごいうまいけど、これいちご祭りなのかな。まあでもいい話になりそうだね。一年間追っかけるのね。いいと思いますね。続きまして、島根県ラジオネーム藤原元おスマブラ参戦。パッと見ただけで4件はあった。この味、いちご一会というキャッチコピーの屋台。ああ、これいちご祭りになりそう。いちご飴かな。いちご飴かいちごクレープかわかんないけど、こんな味いちご一会の、いちごだけカタカナで書いたんだ、多分ね。で、一会漢字で書いたんだわ。ああ、いちご祭りにありそう。これはいいじゃないですか、非常にね。うまい。東京都ラジオネーム、前年投手選手コピーマン。いちごのイメージのあるタレントが思いつかず、同じバラ科の果物ということで、祭りの司会にキャスティングされる、リンゴちゃん。リンゴちゃんね。まあでもリンゴちゃん多分、祭りの司会ぐらいだったらめちゃくちゃウケると思うよ。爆笑取りまくると思うけどね。いちごのタレントって他にいないのかね。メロンの人とかいるじゃん。ね。そういうの。まあ、リンゴちゃんそうだな。確かにいちごタレント、いちご姫みたいな人いなかったっけ？昔いなかったっけ？いやでもふわっとしてんな。いないかもしれない。香川県ラジオネームガイル・ガーゴイル。城を抜け出し訪れた城下町の祭りで、浴衣姿の土地乙女に見とれて頬をあからめる若き日の雨王。あー、うまいな。いちご王国の童話ね。いちご王国の童話としてはすごい素晴らしいですね。土地乙女と雨王、これすごい綺麗じゃないですか。あー、いいですねこれは。東京都ラジオネームサハラサザンカ。苦肉の策でイチゴを練り込み赤くした皮で作ることにした。デパ地下イチゴ祭りに巻き込まれるシューマイ専門店。物産展とかそういうのに参加しなきゃいけなかったんだな、イチゴ祭りにな。デパ地下イチゴ祭りにブロックでスイーツの場所じゃないのに区画的に参加しなきゃいけなかったシューマイ専門店ね。いちごを練り込むか、もしくはキムチで真っ赤にして、なんとか出店しなきゃいけなかったんだな。ありそうだな、そんなコメディ。北海道ラジオネーム猫背ファミリー。いちご祭りで祭られる、いちごの世界を集りし神、ストロベリウス。なんだよそれ、ストロベリウス。ありそうっちゃありそうだけどな、ストロベリウス。くだらねえ、なんかかっこいいけどな。続きまして、千葉県ラジオネームボレイバル。いちご祭りで屋台を出したいと夢を語るも、相方に叶えてもらえない、アルコ&ピース酒井。はみんなネタ作ってんだぞって、なら芸人やめろよって言われて。え、そんな中お前いちご祭りで屋台出したいっつってんのかっつって、みんな M1 目指してネタ作って、なら芸人やめろよって。え、奥さんと子供ができた、ならラジオやめろよって。っていうことでね、そのままラジオ卒業する、幸せなラジオ卒業、前代未聞の幸せなラジオ卒業するというですね、酒井も何とも言えないっていう、今幸せだからいいと思うんですけど。埼玉県ラジオネームケビンは一人ぼっち。意味はわからないものの、京都人から言われたら最悪の嫌味だと言われている言葉、いちご祭りみたいどすね。ああ面白いこれ。ああなんかわかる、なんかバカでも盛り上がるみたいなこととか、あの格好がちぐはぐで赤さ入れればいいと思ってるダサいとかね。ああなんかすごいいいですね、いちご祭りみたいどすね。傷つく。ああじゃあってお茶出されるんでしょ。で早く帰んなきゃいけないっていう、ああ面白いですね、非常に面白いですね。ということで今週は以上です。 今週のベスト企画メールは何だろうな。そもそもね、今回ね、テーマが変だからね、変なメールが多いっすよ。みんないちご祭りをどういう風に捉えりゃいいのかなから始まってるから、その割にはすごいちゃんといろんなメール届いてますけど、ね、いろんな玉が。いろんな玉が届いてますけど、どれかな。あ、でも今回はこれかな、最後のやつかな。ラジオネームケビンは一人ぼっちの意味はわからないものの京都人から言われたら最悪の闇、いちご祭りみたいどすねっていうのがすごいいいんじゃないですか。おめでとうございます。このベスト企画を使用した明治とのコラボツイッターキャンペーンも行っています。詳しくは番組ツイッターをご確認ください。コーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名にいちご祭りで連想するチョコレート明治のアポロをプレゼント。アポロ、アポロジャンボ、アポロマイスタイルの3種類を計10個セットです。アポロね、もう名作中の名作のチョコレートよ、ほんと。ただいちご祭りで連想するチョコレート、アポロをプレゼントするんじゃないでしょ。これだけは明治さんに言いたい。アポロをプレゼントしたかったから。もう無理やりいちご祭りっていうのをもう無理やりぶっ込んだわけでしょこれ。これはもう明治さん気持ちはわかりますが、次回もテーマは引き続きいちご祭りです。いや、変化球のメールがたくさん来んだよな。アポロのプレゼントもあります。いちご祭りをテーマに企画書を送ってきてください。受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ではここで一曲、真心ブラザーズで君でなければ意味がない。佐久間です。ではメールを紹介していきましょう。ラジオネームリキュールグラス。私は佐久間さんの映画情報を参考にしていたのですが、先ほどからゴジラ VS コングへの感想、正直ペライなと思ってしまいました。ネットの映画2ぶってるやつみたいで寒気がしています。個人的にゴジラ VS コングがベスト5独占でもよかったと思います。お前、一気に放送されてねえぞ。ゴジラ VS コング 1,2,3,4 とかねえからな。お前が舐めてんだろ。お前が一番ゴジラ VS コング見てねえだろ、あと。お前、絶対見てねえだろ。なんだベスト5独占って。ラジオネーム、蝶さん。ゴジラ VS コングの中で、コングが行かなきゃいけないところがあるので、北極か南極かどっちかに連れてかれ、あまりの寒さに自分の腕を抱いて、おー寒ってブルッと震えるシーンでのコングが非常に可愛く、あれは僕が見た映画の中でも、オールタイムベストなシーンでした。佐久間さん、チャレンジお願いします。いや、もうやだよ。お前だってうろ覚えだもん。お前も全然うろ覚えだもん、もう。北極か南極って言っちゃってるもん。確かにあったけど、ブルって震えたけどさ。あと、あのシーンがオールタイムベストなシーンってことは絶対ないから。もうチャレンジダメですよ。うろ覚えだから。行かなきゃいけないところってなんだよ。行かなきゃいけないところじゃねえで、連れてかれたんじゃなかったっけ、なんか。ちょっと待ってくれよ。あ、続いてテーマメールです。神奈川県ラジオネーム、ドイマル。サバゲー界は年末年始、夜戦が盛り上がります。普段夜戦って夜の戦ね。普段サバゲーは昼間に行われることが多いのですが、年末年始は休みの人が多いため、夕方から夜にかけて行われる夜戦がめちゃくちゃ盛り上がります。普段とは違い、光が一切ない真っ暗な中戦うのでスリルが半端ないです。まあ確かに盛り上がるだろうね。板倉に今度聞いてみよう、夜戦ってどうなんですかって。続きまして、三重県ラジオネーム三角寺。お正月に行われていた箱根駅伝ですが、2位以下に10分以上空けて総合1位の青山学院は、走ったメンバー10人のうち8人が来年も残るので、おそらく来年も優勝します。本当?10人のうち8人も残るの、すごいね。いや、俺全然詳しくないから分かんないけど、確かに今年はいつチャンネルひねっても圧勝だったのは覚えてるけど、そのメンバーが8人残るんだ。すごいですね。続きまして、ラジオネームあや。テーマですが、マッチパレットをご存知ですか？ 新宿伊勢丹にある全身をわずか5秒で撮影し、3D で体型表示、そこから体型タイプと似合うファッションをスタイリストさんがマンツーマンで教えてくれるサービスがあります。知らない。お値段は無料で、全身18箇所のサイズ測定もしてもらえて、友達界隈でトレンド入りしています。全然知らない。いいっすね、これね。もう勝手にスキャンされるってこと？すごいじゃん。もうなんか SF の世界じゃん。5秒で本当にわかんのかな？あと5秒で俺カッコつけちゃう可能性があるからな。体を狭めて。それで全部合わないみたいなことある人な気がするけど。まあ、だから ZOZO スーツは着なきゃいけなかったけど、それの、3D 版みたいなことか。こっちができんのか。まあ、でも、無料なんだら一回行ってみようかな。ラジオネームバッハ。先ほどメールにあったグランツーリスモ、コントローラースラストマスター TGT2 ですが、値段は119,800円となっております。めちゃくちゃ高いんだけど。メーカーからの自動車免許取る値段よりは安くしたよーという心意気を感じました。確かにね。合宿免許より安いもんね。12万か。すごいな。12万で一月半もただ置物の状態なんでしょ？何にもない状態で。面白いな。これ、後で調べてみよう。なんか本当にハンドルだけ？そのなんか、大きいサイズのやつとか、ちゃんとアクセルとかもあんのかね。そういうのもちょっと見てみたいけどね。ということで、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、モロハで革命。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。2022年最初の放送ということで、楽しかったです。16日日曜日の特番もよろしくお願いします。19時からかな、癖になるラジオということで。あとその深夜テレビ東京で黄金の定食っていう、なにわ男子大橋くんとシソンヌ長谷川くんとのなんか新番組、ワンクルだけなんですけど、それも始まりますんで、本当にくだらない番組です。30分定食屋で何頼むか悩んで最後食うっていうだけの番組なんだけど、それもね今日仕上げてきたけど非常に面白いんでね、ぜひ見てほしいななんていうふうに思います。メールが来てます。北海道ラジオネームゴリラ。グランツーリスモのコントローラー TGT2 を見てみたのですが、本物のハンドルとアクセルそっくりの見た目になっていて、重さは約13キロだそうです。すごいね。はあ、13キロってことは、でもだから本格的なちゃんとアクセルがついてると。それってどうすんの？だからやっぱちゃんと椅子の下に置くのか。椅子の下に置いてゲーミングチェアでハンドルでPC でやるってこと？それともわかんないけど、まあ、そういうことだよね。椅子も買うのかな？もうついてんのかな？すげえなー。はあ、グランツーリスモガチ勢は。あと、まあ、そのガチ勢はあれなのか。前の機種をハンドルでやるのか、きっと。前のゲームを。だから大丈夫なのか。ラジオネームサバ。わかりました。おそらく佐久間さんは昭和37年8月11日に公開された映画キングコング対ゴジラと間違えてるんじゃないでしょうか。確かにそれだと2021年の映画に入らないですね。佐久間さん、2022年早くもワンペナですよ。もう無理やりが過ぎるけどな。俺が見たのは小栗旬さんも出ているゴジラ VS コングで、地球のコアに行って、なんか、斧みたいの手に入れて、それで戦うっていう歴史としたやつを全部見て、楽しんだ結果、まあ、ベスト10には入らなかったっていう。それほど信じられないかって思いますか。それぞれのベスト10でいいじゃないか。人には人の気持ちがあるんですから、干渉しないでください。ということで、今年もよろしくお願いします。やろうども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビプロデューサーの佐久間信之でした。